皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、7月7日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は悪知恵は進化するというお話です。バブルの話なんですけどもね、皆さんも平成のバブル崩壊のことは実体験された方も、聞いておられた方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、それはやっぱなかなか大変なもんだったわけでありますね。で、依然としてその後遺症はたくさん残ってて、終わるっていうことが、全然ないような世界があるんですけども、いつもバブルって定期的にこう繰り返すんですね。平成のバブルの中に含まれてしまいますが、 IT バブル、ドットコムバブルと2000年にありましたよね。からリーマンの時もミニバブルがその前に世界で起きてて、次々とバブルって起きてんですが、それを比べて何が言えるかっていうとですね、同じようなことはよく起きるわけです。今もだからバブルですよね、これ。完全に何ですかね、コロナで過剰流動性が生まれて、財政金融金出しっぱなしにしたもんで、それがバブルになったっていうことはそこまで同じなんですが、何が違うかっていうと、私はやっぱりこう振り返って思うと、悪知恵が進化した部分だと思うんですね。やっぱりその悪知恵ってですね、すごく進化するんだということをいつも思うんですね。大体バブルが弾けて大問題が起きると、同じ問題を繰り返さないようにいろんな手が打たれるんですね。法律が変わったり、あるいは金融当局のこの監視するものが変わったりということで、ですから過去問題が起きたところは二度と問題が起きないようにいろいろ変えられていくんですが、ですから同じことだけこう繰り返してればですね、絶対その昔と同じようなことにならないということあるんですけども、やはり悪知恵は進化しますので、そうするとその今まで全く規制の対象外だったところにそのバブルが生まれてですね、で金持ち逃げするやつは最初に持ち逃げしちゃって、で後に大衆が入ってきて全部ババ引いて、で最後は政府が面倒見て、国が潰れるという、お定まりのコースになってくるわけですね。でやっぱこういうのっていうのは、やっぱ悪知恵の進化だと思うんですね。で、悪知恵の進化って何のためにやってるのかっていうと、やっぱり自分が利益を得たいという、強烈な利己心じゃないかと思うんですね。これはやっぱりそのウイルス、コンピューターのウイルスですね。コンピューターのウイルスとウイルス対策ソフトといなしごっこみたいなと全く同じでありましてですね。悪知恵は進化しますから、ウイルス対策ソフトもですね、どこまでも必要になるのでよく似ててですね。で、したがってそういう意味で言うと、いつまでたってもこのコンピューターウイルスが絶滅しないのと同じように、金融もですね、やっぱいつまでたってもこれ悪知恵は絶滅しないと、金に対するこの欲望っていうものが世の中にある間はこの悪知恵は絶滅しないという部分はかなりありますね。ですから戦略的にその悪知恵がですね、働けないような形にシステム変えてしまうとですね、これはだいぶ違うわけですね。例えばその戦前、日本で言えば戦前ですね、1929年から始まる世界大恐慌の後、アメリカはです、アメリカ中心に国際金融市場を猛烈な統制下に置いたわけですね。自由な国際資本移動は一切禁止した時期が長かったですね。で、それやってる間はですね、恐慌ってやっぱ起きなかったんですね。だからやっぱりその悪知恵がですね、こう働けないような環境を作ったわけですね。ところが、70年代から規制緩和と称してですね、それをもう一回自由にしていったら、早速悪知恵が進化して出しましてですね、さまざまなデリバティブズをはじめね、いろんなそのバブルの引き金が生まれまして、今日に至っているということで、やっぱこの悪知恵の進化を止めるためには、悪知恵が繁殖しないようなですね、そういう環境に全部変えるしかないと。そうしないとこの結局そのウイルスとウイルスソフトのこういたちごっこみたいな話もですね、結局やっぱウイルスの方が強いのが金融なんですね。 最近ランサムウェアって言って、あの身代金をですね取るウイルスに感染して大騒ぎになった会社が出ましたけども、まあ、あんな程度ならまあ楽なもんですね、はっきり言って。金融の世界は今超から K でしょ、 K の上外っていうんですか、外のぐらいまでなんか全体のポジション広がっちゃってるんじゃないですかね、金融全体って見ると。だからそれもうとにかくあの1割損したって何百系の世界でしょ、何百系の世界、何千系の世界ですよね。だからもうそれはもうほとんど回収不能の世界で、でだからこのまあそういう大きな問題を考えないことにして、今日の自分の資金繰りだけ考えようということでみんなやってんだと思うんですね。 ですからそのまあ今日一日とにかく、自分さえ、良ければいいやということで過ごそうと思えば、これはこれでまたいろんな悪知恵が生まれてくるわけで、すなわちバブルの隠蔽とか飛ばしもですね、この悪知恵ってなかなかすごくてですね、まあルールが毎回バブルごとに変わりますから、今のルールで、なかなかバレない、バレにくい飛ばしとかあるいは隠蔽っていうのは必ずその選択されますね。でそれでやってって、で最後は全部同じなんだね、全部バレて、でババ引くやつがババ引いて最後政府に全部付け負わせるという、そこはね全然変わってないんだよね。だからまあやっぱりああいうのやめようっていうのはすごく賢明なことで、だからまあトランプたちが出てきてですね、まさに2016年の大統領選挙ですね、クリントンとトランプ一騎打ちになって、でトランプは勝った、あれで勝負ついたわけですね。こういうインチキはもうやめさせると。で今確かにこのバブルがこうあるんですけども、あんまりなんか悪知恵が進化してるようにあんま見えないんですよね。なんか昔ながらの悪知恵って感じがしますよね。だからこう悪知恵を開発する人ってやっぱそれなりに賢いといえば賢いんですよ。その賢さもさ、どこに利用するかで世の中にとって敵か味方か分かれるでしょう。ね、悪い方向に賢さ利用したら社会の敵になりますよね、世の中の。そういうのなんかあんまり見ないですよね。確かに仮想通貨みたいなものは一つありますから、まああれはだから言ってみると、仮想通貨を利用すれば悪知恵はあんまり利用することなく、まあ、裏で金融取引ができたっていう部分大きいですよね。まじそれ西部開拓時代みたいなもんでしたから、あの仮想通貨の世界はね何のルールもなくて、それこそあの西部劇の世界だったから、それやりやすかったんじゃないかと思うんですね。でもあの仮想通貨がビットコインの開発始まるのがまさにリーマンショックの年でしょう、08年ですよね。もうリーマンショックで全部終わっちゃったから、それを国民にいきなり言うとですね、国民もひっくり返っちゃうから、世界もひっくり返っちゃうから、まあその最後の瞬間まで、それを引き伸ばしと同時に、その次を動かす仮想通貨を作ったんだと。で今回それもあの中悪党たちをですねこう追い出して、まあ、あのなんて言いますかね、悪党の道具にしないというところまでなんかこう、きれいに掃除しちゃおうと。特に中国ですね、中国があそこなんか巣食ってたから、あれを追い出しちゃってですね、なんかきれいにしようということでやってんだと思うんですが、まあそうは言ったって別に判例がそんな積み重なってるわけでもないし、難しいルールで運営してるわけでもないんで、要するにまあ言ってみればパトカーがほとんど来ないとこですよ。パトカーがほとんど来ないとこだから、まあ西部劇の西部開拓時代と同じでね、やりたい放題だったと。だそこにだからこうみんな集中してたから、逆になんか悪知恵があんまり進化しなかったんじゃないかなと、まあ、そんな感じもしますけども、まあ、いずれにしてもですねこの悪知恵ってのは進化するもん でそれによって新たなバブルとか新たな問題が生まれてくるってのは今までの展開だったと思うんですね。で、まあ、これからのことを考えるとですね、非常に興味深い部分があるんですね。悪知恵ってこう進化してですね、まあ、その都度なんかこう行動するとですね、なんか新しい利益が生まれたり新しい損失が生まれたりと言えば、それはですね勝ち負けの道具になるわけですよ。悪知恵ってのは結局ですね勝ち負けの道具で、自分が勝って向こうが倒れる、自分が得して向こうが損するための手段がその悪知恵なんですね。でもやっぱり善の方の道具っていうのは、あれはその俺たちだけ勝って向こうが倒れるっていう道具じゃないところが面白いんですね。非対称的なんですよ。善の道具というのは決して悪を倒す道具でもなくて、善というのはみんなを良くする道具なんですね。みんなを良くする道具というのは、それはやっぱりその悪を倒すだけではなくて、悪を封じ込めていく力があるんだよね。 悪を封じ込めていって、でなぜそうなるかっていうと、悪にこう倒されてる人たちを元気づけるから、悪に追い詰められてる人たちが元気になってくるから、結果的に悪は封じ込められていく。悪に封じ込められた人たちが元気に活動し始めるから、悪はこの静まっていくというのがですね、善の力ですね。ですから逆に言うと、善の力っていうのは私の感覚だとあんまり進化してないと思うんですね。それは悪い意味じゃなくて、真理をついてるからなんですよ。真理をついてるから、善の世界っていうのは進化も何もなく、最初から最後まで全部同じなんだと思うんですね。真心を持って、真心と思いやりですね、中情ですね、中情、真心と思いやりでいくっていうのが善ですから、それはもうこれ以上進化しようもないし、変えようもないし、もちろんそれを具体的にどのような形で表面化させて、どのような形で広げるかは、それはその都度その場所によってやり方が違うだけで、進化というわけではないですね。極限ですよね。と片っぽはですね、いつも真理が出てくる。片っぽはいつも真理が出てくるに対して、片っぽはいつもですね、悪知恵で進化をしていくという、非常に興味深い戦いですね、あれね。金融市場なんかだと本当にそれをよく感じましてですね、善の方というのは、金融で善も悪もあるかと思いますが、金融の目的を考えるとですね、やっぱり善というのはあり得るんですね。すなわち金融というのはある種黒子でありまして、物の世界の裏側で、言ってみれば欠陥みたいな仕事をしているのが金融ですよね。金融そのものは目的ではなくて、生活や人々の仕事、投資を支えているのが金融ですから、より皆さんが幸せに未来に向けて発展できるようにやるという思いで、その具体的な手段を考えて行動するのが金融というふうに考えると、本来の金融はあれ善なんですね。で、具体的な今日今やってるこの仕事が善か悪かって話になると、これは判定がいるんですね。これはいいこと、これは悪いことで判定が必要で、場合によってはそれは裁判でですね、判例が確定するっていうのはそこまでいきますけども、とにかく具体的なその手段においてはですね、その都度判断し、境界線を決めながら、境界線はその都度決めていくんです。決めながらですね、ここまでが善、ここまで悪にしようということで、流動的なんですよ。でも、そうやって決めていくわけで、要するに善なる思いというのがあれば、そこで境界線引かれるわけでありますが、悪の世界というのは、金融における悪というのは、最初から最後までそれがないんですよね。最初から最後まで自分さえ良ければというのが猛烈に出てくるんですね。金融というのはそれ出しやすいといえば出しやすいですよね。普段の生活や仕事でですね、なかなかですね、自分だけってやるとね、すぐ目つけられちゃいますから、なかなか難しいんだけども、金融っていうのは、例えば人がですね、そうするとこ自分が得して、良かったと言っていいわけですよね。それはスポーツの勝ち負けよりももっとひどい話で、スポーツの勝ち負け、ある意味で言うとゲームでも、オープンなゲームですよね。でも金融のゲームっていうのは覆面をしたゲームなんですね。あれ覆面をしたゲームで、自分の名前も名乗らないし、誰のタレベかもわからないところで、言ってみれば夜打ち、それが闇打ちをしてですね、相手の金を奪っちゃおうと。だってそのとこにはね、あれがあるんでしょう、ほら、反則技が、内部情報を使ったインサイダー取引とかやるわけだから、そういうのをやってこう勝っちゃってわけだから、ものすごく陰険で、悪の気持ちがものすごく出やすいですよね。だからあの世界染まっちゃってる人ってですね、本人気がついてるかどうかわからないんだけども、ちょっとまともな発想だとですね、善の世界に住むのは難しいんじゃないかっていうぐらい性格歪んでる人って、時々いるんですね。大抵はそこまで行く間にですね、悪が弱すぎてもっと悪ひどいやついるから、そいつに打ち負かされちゃってですね、大体撤退しちゃってるんですけども、たまになんかそこに突き抜けちゃう人いますよね。でもその突き抜けちゃったところに、やっぱり間違ったんだっていうことで、悪から善に180度土転する人もいるんですよ。もう本当にですね、自分勝手もう極限のことやってて、最後に気がついてですね、善に転換する人もいますね。私はそういう人に会ったことありますけども、なんかすごいもんだと思いますね。人っていうものは変わるんだと思いますが、いずれにいたしましてもですね、そういう世界を見てると、やっぱり最後は善にはかなわないんですね、あれね。やっぱり悪ってですね、 特に悪知恵を浪してやるとですね、言えることはとにかく忙しくなってってことですよ。悪知恵を浪すれば浪するほど忙しくなるし、それから一刻もですね目を離さなくなるし、ちょっとした油断でですね破綻をきたすし、でちょっとなんかこう状況が変わったらもうその 悪知恵は通用しなくなるんですね。だからいつもいつも忙しそうにしてますよね、悪知恵働かしてる人って。だからもういつも電話を聞いて手から離さないしですね、まあ、いつもなんかごぞごぞごぞごぞなんか変な相談してる人多いですよね。今だったらネットのね、ネットとかスマホで同じ報告はしてるんでしょうけどね、こう寝る暇がなくなっちゃいますよね。一方禅の世界っていうのはそのまあちゃんとねこう苗床を作ってですね、でもみを植えて、で苗が育って、でこれをまあちゃんと育てて、で苗が育ったらそれを田んぼに移植してね、で育てるみたいな話だから、こうある種リズムの中で生きていけるんですね。リズムの中で生きていけて、まあ、あの様子を見ながら育てていけばいいわけですね。金融だってそうでしょう。会社を育てるとか人を育てるって言ったら時間かかりますから、それを黒子として支えてるんだから、育てるという時間の中でやればいいわけで、むしり取るとかですね、そろそろこの辺で潰して食べちゃおうとか、そういう発想で物事を見てないですよね。だからおっとりしてますよね。もちろんその問題が広がると困るから、例えば植物だったら病気になったりね、イノシシが来て食っちゃうなってことだと困るから、そういうことはやっぱりこういろいろ注意してですね、事前に予防はするわけでありますけども、まあやられちゃった時はやられちゃった時だよね。イノシシだってあいつらだって食い物ない時はもう突進して何でも押しのけでやってきて食っちゃいますからね、まあ、あれには誰もかなわないですよ、あいつらが突進してきたらね。まあそういうこともありますから、まあそういう時はしょうがないんだけども、悪の世界っていうのは本当にこういつもこう考えて考えてますね。だからそういう意味で言うとですね、悪神に取りつかれるってのは実にいい表現で、悪神に取りつかれたままですね、悪神の指図するままに進化していったというのは実にいい表現だと思うんですね。確かにそんな風に見える部分もありますね。そうするとね、今みたいな時ですね、これすごくはっきりわかるんだよね。要するにバブル弾けて大変なことになってったと、菅内閣も何も大変、原発も大変、リニアも大変、こういうふうになった時に禅の方はドーンと構えていられるんですね。これは悪いものは消えていきますよと。しかし悪の方は限りなくこれ進化をさせなきゃダメなんですよ。もうどこまでも考えて、この悪にとっての難局、すなわち自分たちのわがままを押し通すためのですね、方策をですね、寝ずに考えないといけない。寝ずに考えても分からなければ、悪神に祈ってでも考えて見出さないと明日の自分がないという、そういう追い詰められた状況なんですね。そしてやっぱ発想と行動、顔つきが全然違ってきますよね。本当に物事に対する発想と行動が全然違ってきますよね。それは今すごく顕著で、でもそれもね、悪知恵の進化がもうできないと諦めた瞬間には今度は虚無的になるんですね。要するにもうこれ以上考えても悪知恵が思いつかないと、善に勝つ道はないといった時のこの焦燥感というよりも呆然とした感じ、なんて言いますか、こう言葉も出ないっていうか、うずくまった感じっていうか、それはですねすごく顕著なものがあると私は思いますよ。これはもう私あの平成の初めのね、平成の初めのバブル崩壊の頃からそういう人はまあこういう仕事をしますよく見てきました。今もいますね、結構ね、政治にもいるし、もちろん経済界にもいますね。でやっぱりですから、悪の進化っていうのはやっぱり限度があるんでしょうね。そういう意味で言ったらトランプがですね、ひっくり返してきたディープステートなんかも、そろそろやっぱり悪の進化は終わりなんじゃないかな。だからそのまあチャンバラみたいなことやってますよね。チャンバラみたいなことをやってね、目の前のこのまあ刃をね払いのけようとしてる様子は見るけども、なんか知恵が進化してるような気がしないんだよね。メディアもそうだし、 IT もそうだし、戦争屋もそうだしですね、まあその悪い連中、金持ちもそうだけどね、悪い金持ちも、まあ、進化はしてないんじゃないのかな。進化が止まったらあれ終わりだよ、もう本当にね。あとはだから本当に善の力で滅ぼすだけだから、逆に言うと滅ぼす善の方はますます気持ち明るくしなきゃいけないですね。したがってやっぱりこういう時代の立て直しっていうのはですね、善の道で行かないと無理なんです。もうくだらないですね、あの政策論だけではどうにもならなくて、 やっぱり人々を信頼して人々と共にっていうふうにやらないければ絶対無理ですね。それをですね、避ければ避けるほどまたね、悪神がね、反映する余地が広がっていくんですよ。そういうものすごく明るく暖かいところってある種の人たち来れないんで、そういう人たちが来れないところでやっぱりやらないと時代の再生ってできないと思うんですね。まあなんか今ですね、菅内閣も東電も何もですね、JR 東海も動きが止まったように見えるんですね。まあやっぱこれはですね、進化止まったかなと思いまして、いよいよなんかその次に移行する時じゃないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、悪知恵は進化するということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。